こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の九度村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さん、明けましておめでとうございます。日本では令和という新しい年号に代わっての最初のお正月ですね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は HCJB 日本語放送恒例の新春対談をお届けいたします。日本の短波界を代表する大竹俊光さんと赤林隆人さんにたっぷりとお話をお伺いしてまいりましょう。ではよろしくお願いいたします。
皆さん、明けましておめでとうございます。令和2年最初の HCJB 日本語放送、日本短波クラブの大竹です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日はお相手に月刊短波でおなじみの赤林さんに来ていただいてますので、よろしくお願いします。
どうも皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
それでは、まず最初にちょっと去年を振り返るトピックスをいくつか挙げていきたいと思いますけれど、まず第一に赤林さん、
昨年の一番の特に日本の BCL 界の話題といいますと、9月に令和版の BCL マニュアルが発刊されたことじゃないかと思いますけれども。
そうですね、すごい人気で、一応公式の完備前にハムフェアで売られたんですが、あっという間に売り切れてしまったということで、大変な人気だったようです。
なんか初版がすぐ売り切れた後プレミアまでついたという話を聞きましたけれども、
私もちょっとアマゾンで見たらとんでもない値段でついてましたんでびっくりしたんですけれども、まあ編集の経緯、その後の売れ行き、読者からの反響等は、12月7日に小原さんが編集の大橋さんと太田さんにインタビューされた内容でカバーされておりますので、そこは省きますけれども、会員登場番組ということで、日本短波クラブでも QSL を発行したんですけれども、レポートがたくさん来まして、今回の特徴は、通常短波クラブの QSL 発行のものに対してはやっぱりレギュラーレポーターが多いんですよね。いつも似たような名前の方がレポートくださるんですけど、今回は珍しくやっぱり BCL マニュアルを見て、久しぶりに感激を味わったという方々が、新しい名前の方がクラブにも結構レポートをくださりまして、いつもの会員とは登場番組とは違うなという印象を持ちました。では次の話題に行きますけれども、我々にとって一番気になる電波の伝わり方ですね。その辺どのように見ておられますか。
はい、アメリカの NOAA の発表によりますとね、サイクル24という、太陽活動期がほぼもう終了したと。で、来年からはサイクル25が立ち上がるんではないかと言われております。
WRTH2020 でもその辺の内容が出ておりますけれども、サイクル24はほぼ終了して、2020年からは電離層の活性度が上がるだろうというふうに言われてますんで、我々としてもその辺は期待したいと思いますけれども
ただ12月に入ってからもですね、太陽黒点ゼロの日がまだ続いておりまして、今年からはですね、立ち上がるかもしれないと言われているんですが、ちょっと様子を見てみないと分かりませんね。
まあ、ハンドブックの場合はだいぶその期待を持たせる内容になってまして、年の初めに、まあ、国転数が13ぐらいまでいくかなって、12月頃になれば30ぐらいまでいくかなという大変、期待を持たせる内容にもなっておりますけれども、いずれにしても非常にその太陽活動の予測っていうのはもういくらコンピューターを駆使しても当たらないというふうにあの WRTH の記事でも書いてありますんで、これはまあ実際の動きを見ていかないといけないと思います。で次にその日本語局の動きですね、この辺についてちょっとご紹介いただきたいと思います。
はい、まずタイの日本語放送ですね、昨年も1ヶ月日本語放送が10月から
一昨年ですね、
一昨年もあの日本語放送が10月から1ヶ月休止になりましたけれども、今年は約2ヶ月ですね、休止になりまして、12月2日から、22時から22時15分9940kHz で復活をいたしました。また日本語放送だけじゃなくてドイツ語放送も同じだというふうに聞いておりますけれども、
私も9月の末に突然アナウンスでね、10月1日から日本語放送をやめるというんで慌てて電子メールを局に入れまして、とにかく休止期間は最初にしてくれということを入れたんですけれども、来た返事がね、A few months って書いてあったものが英語的に言うとね、これ数ヶ月になっちゃうんで、
合ってますね、
びっくりしちゃって、まあ2ヶ月ならね、普通は A couple of months って言うんでね、A few って来たからね、これはもうただごとじゃないなと思って、慌てて皆さんの協力を得て、あの電子メールでその休止期間は最小にしてくれという連絡をしたんですけど、やっぱりなんか裏情報によりますと、これもかなり聞いたらしいです。あのラジオ台湾の幹部の方も日本放送の重要性っていうのはかなり認識されて、それがまあ2ヶ月で収まるきっかけになったかどうかはよく分かりませんけれども、いずれにしてもあ few months にならないでよかったなというふうに、思っております。次は、KBS ですかな。
あと KBS の日本語放送が、これ非常に残念なことなんですけれども、今シーズンから、19時からの短波放送、それから21時からの中波放送を両方が削減していて、約1日2時間の削減となりました。
そうですね、隣の国として短波クラブのハムフェアでのアンケートでも常に上位、一昨年までは数年間トップだったんですけど、去年はちょっといろいろ政治問題が悪化してるんで2位になったんですけども、非常に近い曲ですんでね、時間がこれだけ減るというのはなかなか大きな出来事ではないかというふうに思います。で次はパラオ。
はい、パラオワールドハーベストラジオの K8WH という短波局があったんですが、これが、今シーズン B19 シーズン突然ですね、予告なしに放送を打ち切られてしまいました。でこのパラオの送信所からは英語放送だけではなくて、種の再臨に備えてという、日本語の聖書番組も出ておりましたけれども、これが急遽、土曜日の22時からですね、タシケント中継 5945kHz に切り替えられました。
だから本当に突然だったんでびっくりしたんですけど、まあタシケント中継も同じ波に協力局が出てって、受信は従来のような感じで受けられませんけど、まあ、日本語放送は出てるというような感じですね。
はい、あともうちょっと時間が経ちましたけれども、 KTWR から行われていたリーディングザウェイの日本語放送、これもまあ聖書の番組でしたけれども、これが7月中旬ですね、ここは急遽打ち切られたというような事実がございます。
そうですね、どうも減る方の話ばかりですけれども、ちょっと記念放送が一つあったんで、それをご紹介いただけますか。
はい、アジア放送研究会の40周年の記念放送が12月の6日、7日、8日の3日間ですね、 7525kHz で放送されました。これは非常によく受信をされているというふうに思われます。でこの研究会では、10年前の30周年記念では25メーターバンドの波を使っていたんですが、やはり太陽活動が低調なためにこの低い周波数に切り替えて成功したというようなことじゃないかと思います。
私も10年前と今回聞きましたけれども、10年前は非常に聞きづらかったんですが、今度も渾身もなく大変良好に聞こえたという印象です。それではその他の動きでちょっとお聞きします。
はい、今年はワールドカップのラグビーで、南アフリカが優勝いたしましたけれども、南アフリカから行われている、チャンネルアフリカの国際放送というのがあったんですが、これは日本向けは昔廃止されましてですね、極東向けは廃止をされまして、今はアフリカ向けだけなんですが、3月の末で短波送信所、センテックというところが運営している短波送信所が閉鎖されたために同時に中止をされました。それから同じくこのセンテックの送信所から行われていた南アフリカ、アマチュア無線連盟ですね、サウスアフリカのラディオリーグの短波放送も廃止となりました。
それから次はアルメニアですね。
はい、4810kHz では、早朝ですね、ボイスオブアルメニアの海外放送というのが日本でも受信できていたんですが、これが急遽、やはり3月末に廃止になりました。ただタンパのイエレバンにあるタンパの送信所は残っておりまして、他の国の放送の中継などを行っております。
もう一つもこれアフリカの情報ですかね。
今度は復活のニュースですけどね、やっぱり3月、中国国際放送のマリ・バマコ中継局というのがあるんですが、これが、送信機を入れ替えたり、修理を して復活をいたしました。で同時にマリの ORTM という局が国内向けの短波放送を出しているんですが、これもこの送信所から出ているものと見られまして、同時に復活をしたというようなニュースもございます。
これはあれですね、割にいいニュースだったと思います。次は、
はい、それからアメリカの、宗教局を中心に中継している WBCQ という局がありますが、これが、東部のモンティセロ送信所に500キロ送信機を設置いたしまして、ここから電波を出し始めております。周波数は 9330kHz なんですが、日本でもの受信ってまだなかなか難しいんですが、かすかに受信できたという報告もございます。ただ今後アジア向けも放送計画をされてますんで、ビームがアジアを向けば良好な受信の可能性が大かなというふうに期待ができます。
そうですね、500キロというのは大変な送信機ですから、アンテナがちゃんと向いてくれればいけるんじゃないかと思います。それから去年の DX ミーティング関係、国内では先ほどもちょっと出たと思います、ハムフェアが8月末に東京ビッグサイトで開かれまして、すでにその東京五輪の準備が始まってたもんですから、いつも使ってる西棟ではなくて新しく作った南棟という駅からはるか離れたところでちょっといろいろ苦労がありましたけれども、クラブとしては例年通りの展示と、それから赤林さんにお願いしました BCL 講演会と、これを行っております。
アメリカでも結構大きなミーティングが毎年開かれておりますけど、まず2月の末から3月の初めに開催された NAS はですね、これ北米短波協会の、SWL フェスト2019、これはペンシルバニア州のプレイマウスミーティングで開催されましたが、こちらに日本から、大竹さんと小原さんがですね、ご出席になりました。
小原さんも米国駐在が解けて今日本にいるんですけど、たまたま彼もアメリカに来てくださいまして、2人で短波クラブの 紹介と行いました。でこの辺はいろんな、まあ、出席された著名人にインタビューを取りまして、この HCJB の日本放送でも4回にわたって、レポートがされてお聞きになった方も多いんではないかと思います。
さらに9月にですね、アンドラでは EDXC2019 がですね、開催されました。こちらにも大竹さんがご出席になりました。
アンドラというのはスペインとフランス国境にありますピレネー山中の非常に小さな国で、行くのがちょっと大変ですね。フランスのトゥールーズあるいはスペインのバルセロナからバスで、まあ、4時間近くかかるんで大変だったんですけども、まあ、それなりに楽しい時間が持てる。もういつもそのイデチっていうのは非常にフレンドリーでですね、みんな和気あいあいと楽しい時間が持てるミーティングが持てました。
で同じ時期にですね、ほぼ同じ時期に、アメリカのワシントン州トゥックビラで、2019年のイルカ、これインターナショナルラジオクラブオブアメリカ、アメリカの大きな中波クラブですけども、イルカコンベンションというものが開催されました。でここからも日本から中川さんと宮内さんが、出席をされまして、講演とかそれからいろいろ実践的な DX も行ったというふうに聞いております。
なるほど。トスカ DX クラブのメンバーですね。その他では、まあ、去年だんだんのやっぱり地球の温暖化ですかね、その台風が強力になってきてね、私もEDXC2019 から帰るときに台風にぶつかって、フランクフルトの乗り換えで東京行こうと思ったら、すいません今日は飛行機が来ないんで、ホテルで一泊して明日早朝のフライトに乗ってくださいって言われたりして、直接影響を受けてるんですけども、実際私の団地でも駅へ行く坂バス通りが崖崩れで2ヶ月間普通になって、やっと開通したんです。これが片道なもんですから、坂降りる駅へ行くときはその道通るんです。帰りはもう延々と通り道をして帰ってくるというような不便にあってます。ラジオの世界でもいろいろ停電があって、日本放送
そうですね、千葉の被害が、房総半島で被害が多かったということで、房総半島に送信所のあるまず日本放送の木更津送信所、ここに電源の供給ができなくなりまして、一時予備に用意しちゃった足立送信所、これ東京の足立送信所からですね、1キロワットで送信したということがありました。で、中波のラジ日本放送のラジオが急に聞こえなくなっちゃったということで、ラジオが壊れたのではないかと思った方が結構おられたということです。それから同じく房総半島にあるラジオ日経の、長江送信所ですね、ここも一時出力を落として送信をしたという事実がございます。
確かに何ていうか電源の確保がね、台風の時にはいろいろ難しい。みんな一応非常電源持ってるんだけれども、その非常電源の置く場所が地下だったりといってね、意味がなくなったりして、
ね、
事故が起きております。まあ今年も何とかそういう災害は最初であってほしいというふうに思ってます。それではいよいよ新年の2020年、これへの期待、まずオリンピックとパラリンピックですけどね、
はい、これはもう日本中の期待が高まってるわけですけれども、この毎年ハムフェアを開催する、東京ビッグサイトというのはこのプレスセンターになることになっておりまして、いつも8月に開催されるハムフェアは今年は10月と秋に開催されるということになります。これはどういう効果影響をもたらすかというのはまた一つ楽しみですね。
まあ、例年夏休みの期間中なもんですから若い人も来れたんですが、今度はもう10月31日11月1日とい う秋も真っ盛りになりますんで、まあ、天気が良くて行楽シーズン的であるから人の移動がしやすいか、まあ、夏休みじゃないことがどういう影響するかね、その辺がちょっと気になりますけれども、もちろんクラブもブース出しますんで、多くの方に来ていただきたいというふうに思ってます。
あと今年の EDXC ですね、 EDXC2020、 これはなんか A to B と言われてるみたいですけど、
2019年がアンドラだったんですが、2020年は年末の会員クラブの投票の結果、ルーマニアのブカレストと開催ということになったものですから、 A to B、 2020年はブカレストで開催ということになってます。
はい、ルーマニアというのは、今も珍しく短波放送がかなり大規模な規模で残っておりまして、まあ、ラジオルーマニアインターナショナルから日本向けにも出ておりますけれども、一時ここも短波放送中止が昨年伝えられまして、懸念をしていたんですが、一応これは撤回されたようです。で、大きな短波送信所を国内に3つ抱えているという国で、 DXer も非常に熱心な DXer も多いということなんで、まあ、期待したいですね。
そうですね、毎月の開始を見てもルーマニアの QSL というのは頻繁に紹介されておりますように、よく聞こえてますんで、私も今年もブカレスト行こうと思ってるんですけれども、期待はしております。からいよいよ関心のある電離層の状況ですけども、どうですかね。
まあ、NOAA の予測ではサイクル25が立ち上がってくると、いよいよだから太陽活動は底を出したと言われてきております。ただ、前回のサイクル24も活動としてはこのサイクルを観測し始めた18世紀の半ば以来最低のサイクルであったと言われております。で、次回のサイクル25もまあ同じぐらい、せいぜい同じぐらいの規模ではないかと言われているので、それほど急に短波の状況が良くなるということは期待できないのではないかというふうに推測されます。
そうですね、でも確かになんていうか、もうそこを打ったかなという感じが僕は一番 してるのは、ラエの WRMI 中継がね、この秋5850で出てるんですけれども、頻繁チェックしてますけど、だいぶよく聞こえるようになって、まあ、幻の曲ではなくなったという印象があってですね、今年1年の期待の持てる現象の一つかというふうに思ってます。
はい、まあ、周波数の低いところではですね、太陽活動が低調でも逆に電波状態は良くなりますので、まあ、逆に本当に太陽黒点がゼロの状況が続いてもこれだけ聞こえるんだということではね、逆に BCL としてはまあまあ期待ができる、持たれるんじゃないかと思いますけれども。
そうですね、まあ、去年もそこだと言っても結構皆さんいろんな曲を聴いてますしね、楽しみもありましたので、今年1年も大いに期待を持っていきたいと思います。この番組、会員登場番組ということで、日本短波クラブも QSL を発行いたします。 E メールの場合は jswcqsl@live.jp jswcqsl@live.jp です。郵便をくださる方は鎌倉の支所箱にお送りください。郵便番号 248-8691 鎌倉郵便局の支所箱44号です。郵便番号 248-8691 鎌倉郵便局の支所箱44号です。さてですね、セルフアドレスとスタンプとアンベロープ、80円を切ってを貼った返信用の封筒とプラス経費用に84円切って1枚を同封していただきたいと思います。レポートはキーワードを書いてくだされば受信の確認はできますので、時々何ページもわたって匿名なレポートをくださる方ありますけれども、そういう必要はありませんので、キーワードを書いた受信レポート A4 1枚がいいと思います。特に読む方として期待しているのは、感想を書いていただいた方が読む方も大変役に立ちます。どうぞよろしくお願いいたします。 じゃあ今年1年良い年になりますようにお祈りしたいと思います。
はい、お祈りしたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
2020年新春対談。日本短波クラブを代表する大竹俊光さんと赤林隆人さんにお話をしていただきました。今年が短波受信愛好家にとってより豊かな体験を味わえる充実した日々となりますように、一人一人のためにお祈りしています。新年明けましておめでとうございます。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。